ボンクラ映画館支配人の佐藤一でございます。今回はマグノリアについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
お疲れ様です。明美でした。です。よろしくお願いします。
誘惑してねじ伏せろ、香港のホエミデブです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、お邪魔します。
は
い、
誘惑してねじ伏せろっていうのはそのマグノリアという、あのね、中に出てくる番組の、VHS のタイトルですけど、
トムクルーズが。
そうなんですね。
はい、すいません、はい、お邪魔します、は
い、ようこそいらっしゃいました。いや、
ついになんかこんな形で出ることになるとは。
念願のこれちょっと私も個人的にというか、はい、里石さんにちょっと働きかけじゃないですけど、はい、まあホホミデブさんをゲストに迎えて、はい、マグノリアの会をぜひという、まあ、マグノリア大好きという
あれ初登場の会の時に何かその話を。
そうですよね。そうですね、昨年あのおかず映画の会、はい、の時に
帰りの飲み会ですかね、
はい、
あの打ち上げで、じゃあマグノリア次は。
いや、もうこれぜひ本当にこんな機会があっていいものかと、
はい、やっぱものすごく熱烈に好きな人の話を聞くっていうのはそれだけでやっぱり楽しいじゃないですか。でもそれがね、ホフミデルさんとあってはこれは聞かないわけにはいかないと。
恐れ多いです。すいません、
はい、ぜひということでお願いします。いつものパターンだと あれですね、初めて見た時の思い出とかから入るんですけど、
はい、
うん、覚えてますか？
あ、そうですね、これも前にもちょこっとだけお話しさせてもらったかもわからないんですけども、はい、私はもともと高校1年の時まで映画って別にそんなに多く見るようなタイプでなくて、はい、まあ、年に1本なんかちょこっとした大作を見たりとかっていうレベルだったんですけども、はいはい、その時にその高校の時に知り合った一人の友達、はい、M バラ君という友達がまあ映画好きでその M バラ君と仲良くなりたいなと思って、まあ、彼映画が好きなんでちょっと今近々なんか映画やってるやつ一緒に行きたいよっていう話をして、うん、でまあ、彼は最初んみたいな感じだったんですけど、まあいいよ、僕がしつこく言ったんで、うん、でその時にちょっとマグノリアとスリーピーホローの2本がちょっとその彼が見たいって言ってたんで、じゃあどっちにするっていう風になって、
はいはい、
でまあ選ばせてもらったんで、うん、まあじゃあマグノリアの方がいいかなということでマグノリア行くことになって、うん、でそこで見たのは、まあ、マグノリアとのこのファーストコンタクトだったんですけども、はい、で確か公開がこれ2000年の2月、はい、で僕花粉症がやっぱ当時からひどくて、は
い、
そうなんですよ。で、まあ、今もなんですけど今薬飲んでるんですが、
だいぶ長いこと
で、
お楽しみになると。
その見に行った時にそのマグノリアを見た衝撃でこの花粉症のムズムズとかが止まってたというか、
すごい
気にならなかったんですよ。
でこの集中しちゃって
映画に
で、
この圧倒されたんですよね、うん、あ、これってすごいなって、映画って
映画でその初めてそういう衝撃を
受けた
タイトルがこの
マグノリアなんです。でその M バラ君とにその、はい、あれも最高だったと、うん、でお前を映画の先生としたいから、うん、俺にいろんな映画を与えてくれということをちょっと話をして、はい、じゃあ次これ見ろあれ見ろっていうことで映画を生み出したのがスタートなんですね、はい。
結構本当記念碑的な作品ですよね。
だからよく映画、はい、何が好きですかっていうこの話題のトークになった時に、うん、やっぱ僕絶対マグノリアってあげるんですけど、ただまあピンとくる方の方が少ないというか。
え、そうですか。
まあ映画好きで会であればそうなんですけど、
あとポール・トーマス・アンダーソンをやはりこう好きか嫌いかでいうと結構分かれるじゃないですか。
そうですね。
別に嫌われる要素そんなないと思うんですけど、うん、嫌う人っていや別にみたいな感じでこう遠ざける、うん、
確かに確かに、
なんだろうと、うん、
マグノリアどうですか、周りは皆さん好きな人多い。
やっぱり映画好き多いから
じゃないですか。あ、でも映画好きな人は結構好意的な人多かったですね、うん、
否定してる意見って聞いたことないですね。ね、
あるとすれば、うん、長さに対して
のそうそう
ないんじゃないみたいな、まあ、よくあるあの批判なんですけど、
あとやっぱ知らないっていう人も多い。
そう、ね、あ、見てないっていう人もいらっしゃいましたよね、うん、
でまあその日から僕映画漬けの毎日が始まって、はい、で当時僕その見出してから映画ノートをつけてたんですよ、学生時代で、はい、これ見返すことなかったんですけども、僕この間実家に行ってですね、マグノリアを見たあの日から、はい、まあ、とりあえず3年分つけたこの映画ノート、感想ノートがあってですね、これ2000年がスタートでマグノリアが公開された日から実はこうやってずっとつけてるんです
。あ、びっしりと。
でこれが2012年度 の、
あ、すごいすごい。
あ、いいですね。
でも僕これもうこれ本当恥ずかしいんで僕もう見たくなかったんですよ、はい、まあ、今日せっかくなんで、
これファミ通のクロスレビューみたい
な。
いいですね。
パンドラの箱をちょっと開けることになって
る。恥ずかしいでしょ。
ちゃんと点数を書いて
る。点数で、だからマグノリアを見た日から この3月9日多分僕これ見てるんですね、はいはい、でまあ一応見たタイトルとあと10点満点方式の点数と、うん、まあ出てる人とまあ一言二言のコメントみたいなものを書いてずっとやってるんですけども、
このねあの横に丸 B って書いてある、ビデオで見たから
丸 B って書いてある、まあ、映画館は丸 A なんです
ね。あ、なるほどね。
はい、これ恥ずかしくてでも読めないです
ね。いや、まあいいんですよ、読まなくても、
まあ一応読みますか、じゃあせっかくなん
で。ありがとうございます、
はい、3月9日マグノリア、はい、7点、トム・クルーズ、ジュリアムはフィリップ・シーモア・ホフマン他、はい、感想、内容はとても深い作品だった、ラストのカエルシーンは驚いた、ビデオでまた借りよう、以上です。
完結でね、素晴らしい。
いや、もう一口目
から恥ずかしいですね。今日の全てですよ、これ。
これをちょっとじっくり書きたい。分かった、これ早すぎる、ツイッター。
早すぎるツイッター。145
字入った。
でも映画の感想って基本はここだと思うんですよ。ここから、要するに肉付けじゃないけど、なんでこうなのかとか、その、どこが深いと思ったのかみたいなのをこう相手に伝えたいなと思った時に、もうちょっと言葉を使うじゃないですか。
すいません、なんか、
いいんですよ、この最初。
フォローしてもらってないですから。
もう最高ですよね。
やってることはみんな一緒
です。一緒ですね。
これ今日見て僕気づいたんですけど、はい、まあ、友達からちょっと前半はやっぱ紹介してもらってる映画なんですが、はい、うん、まあ、2本目がこのエントラップメント、はい、でスネークアイズ8ミリ、はい、でも早速このニコラス・ケイジをそういったエムバラ君が押してきてるっていう
ニコ系を
押してきて、フェイスオフがまたその後ぐらいに来てるっていう、明らかに僕これニコラス・ケイジファンに
サブリミナル、
サブリミナル的にこの入れ込んできてるかっていうのがこれ
2本に1本3本に1本みたいな、ちょっとこうリズミカルにね、
結構最初に進める映画にしてはなんかちょっとこのトリッキーなところを入れてきてますよね。
多分そのエムバラ君も俺のちょっと面白いチョイスを分かるかいみたいな、こう謎かけみたいなとこ
ついてこい的な感じなんですかね。
第一の関門がニコラス・ケイジ
だね。あまりにドメジャーなのをこう押すのもちょっとね、映画好きとしては恥ずかしいから変化球をしばらく放ってみる。
わかるわかる、ね、これ10代ぐらいとか
ギャル。でもこれ序盤に8ミリってこれ見せますかね。あれ結構ひどい映画というか、うん、なかなかこれちょっとマニアックな映画ですよね。
もうかなりかましてますね。
かましてる映画ですよね。
浴びてますよね。
浴びせてきてますよね。
浴びせてきたんです
ね。というですね、はい、すいません、
素晴らしいものも。
でまあ、そういうことでマグノリアを結構 それ以来ちょっと私は映画漬けの日々を送ることになって、まさか今このボンクラ映画化に出ることになったっていう、エムバラ君のおかげです、これ本当に。 ありがとうエムバラ君、
ね、マグノリアのようにこう人生が交錯していく、
そうでございます、まさにマグノリアですね。
マグノリアですね。登場人物多すぎて最初きつかったんですよ、
この難民というか。そうですよね、
なんか何回か見るたびにこう染み込んでいって、
やっぱ初めての時はもうちょっとね、そういう意味じゃ僕もああいう映画体験がいろんな人間が出てくるとかっていう混乱っていうか
で、ね、まあ、なんせ頭が悪いもんでね、ちょっとこう、あ、これこういうことなんだろうなっていうスピードがちょっと一人遅いんで時間差で面白さが分かってくるみたいなところがあってですね、マグノリアはなんとかその最後で調子が合うじゃないですか、
はい、はいはいはいはい、
そこが良かったですね。
そうですよね、やっぱ
今はね、もうちょっとあの思考のスピードも若干上がってきたんで、分かるんですけど、初見の時はきつかった
ですね。混乱しますね、
もう最初の時も混乱、
もういやもうだから分からなかったですよ。だからやっぱあのカエルのとこでなんか混乱させてられてるのに、カエルでドーンで、うん、あーみたいな、なんか力技でじゃないですけど、
いつ、無理やの、はい、なんだろう、どんな映画かみたいな、こう先生からちょっと
あ、マグノリアとはどんな映画か、
どんな、
まあ、ちょっといきなりね、ちょっとラストの話するのもあれなんですけども、うん、この映画の最後のシーンって僕が思う映画のベストなラストシーンでもあるんですね、うん、最後あの主人公 のメローラ・ウォルターズ演ずるあの女性が、クローディアがいろいろ虐げられながらも最後あの警官が助けに来てというか、そう救済が入って最後のあの笑顔で終わる、この映画のラストシーンってもうこれ以上のラストはないなと思うぐらい大好きで、
綺麗な、
あれも綺麗な終わり方 でやっぱこの映画っていうのはいろんな傷ついた人とかがいろんないる中でも、そういう傷つきながらも、まあ、それでもけなげに生きてたり、ね、些細なことで悩みながらも、まあ、前向きに生きていくっていう、まあ、人間参加的な側面をすごい僕マグノリアから感じてるので、
結構ねダメだったりそれぞれ問題を抱えてたり、あと後悔をしてたりっていうのが多くて、最後にそれが許されたり許されなかったり、よりひどい罰を受けたりみたいなのなんかね、決着の仕方がまた気持ちいいんですよね。
そうなんですよ、
誰が許されて誰が許されなかったかっていうのを考えながら見るとまたこれもちょっと、ね、深いというか、
まさにそうですね、うん、我々の人生になんかね、その教訓になるんじゃないかなと思って、そういうところですかね。
名シーンも多いし、
そうなんですよ、だらけというか
だらけですね、今見返すとね、
すごいね。当時はお二方はどういうあれでいられました、マグノリアは。
もう大学は
出れましたっけ、卒業してもうこっち上京してきたって
私、はい、
で、土曜の朝だったかな、あの今でもやってる王様のブランチで映画コーナーあるじゃないですか、
はいはい、
であの時に紹介されてて、あ、なんかトム・クルーズの新作だなと思って、うん、でその時まだブギーナイツ見てなかったんですよ。
ポ、はいはい、
ール・トーマス・アンダーソンのとかブギーナイツのって言われてもさっぱり分かんないので、
うんうん、
あ、今日からやるんだ、じゃあ見に行こうかと思って、うん、あの上野に駅前にね、もうなくなっちゃった映画館なんですけど、う
ん、あ、分かんないですね、
あ、上野セントラルって映画館があったんですよ、
うん、
でそこの地下に古い映画館なんだけど行って、で3時間で上映時間全く知らないのになっちゃって、
あ、これ投げそう
これちょっとやばい、
結構漏れちゃう
若かったから3時間なんだと思ったんですけど、
若い方向で、
今厳しいですよ、
ね、今、やばいですよ、
今3時間って映画ちょっと厳しいですよ、
もう90分でえらいことにな
る、ね、結構ありますよ、ね、
9人の登場人物のエピソードを同時進行でやっていくっていう話 で、うん、
はい、
でトム・クルーズ以外当時あの有名じゃなかったのもあって認識できなくて、
いや、そうですよね、はいはいはい、
ただあんまりあのストーリーの混乱がなかったのと、うん、各エピソードが面白かったから、
うん、
この人のエピソードはちょっとつまんないなとか飽きる部分は全然なかった
んですよ、うんうん、
それはすごい助かったというか、
一応そのぐっちゃぐちゃに工作してるかというと、パートごとにちゃんと、あの、うん、で、ある程度はつなげてたまま見れるからいいんですけど、私はそれでも初回やばかったんですよね
あと時間
今見るとね、はい、ちゃんとまとまってんだなっていうのは分かりました。
あの時間進行でいくとだんだん登っていって、うん、あの挫折があって、
うんうん、あ、それぞれの流れはね、うんうん、ありましたね、
うんうんうんうん、
その起承転結はとかすごい見やすかった。
あ、
で当時21か2ぐらいだったんで、どうしてもあの警官か、
うん、
あの看護師か、うん、あと元クイズチャンピオンって孤立した男に言われてすごい感情移入を持って、うん、見てたなっていうのはすごい思いっていうか、
はいはい、
でちょっと見直すとまた印象がまた変わってくるんですよね、
うん、そうですよね、誰に一番そのね感情が入ってみるかっていうあれもありますよね。
なんかトム・クルーズは結構あんなに衝撃的な体験はしてないんですけど、うんうん、なんかこう同じ男性としてね、
はい、
こうなんかこう感じるものはありますよね。なんか、あ、こんな固くなる感じになっちゃうんだろうなみたいな想像はつくし、うん、まあ、あのトム・クルーズとトム・クルーズの父親の和解が結構メインの話ではあるんです、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、まあ、そんにすごくいいシーンもね入っておるんですが、あと、なんでしょうね、あの監督があのメイキングで言ってたのが、はい、ものすごいナーバスになって撮ったっていうのを言ってて、うん、やっぱバランスがよく分かんねえんだと、うん、9人もいるからドイツの話をこううまくこう配分するんだみたいな、撮ってる時ちょっと若干探りながら撮ってたみたいなことをコロッとなんか言ってて、うん、確かにこれ神経質になるわなで、都合でなんだっけ役者の拘束も3週間とか4週間って約束で呼んでるから、はい、まずそのシーン撮ってで次の別の人のシーン撮って、うん、で最後に大団円みたいな感じでうまくまとめないといけない、うん、まあそれは結構そうしたらしいんですけど、かなり長い期間の撮影でこれは監督タフだなと思いましたね。しかもちょっと削ってるエピソードもあるじゃないですか、
まあ、はいはいはいはいはいはい、
一番私を混乱させたのが黒人の少年が出てきて
ウジムシの
ウジムシの
息子でした、はいはいはい、
でいい仕事するんですよ彼が、はい、ただ、はい、さらにこう見切りで見ると親父との交流のシーンとか
撮って
て、
はい、
事件にもうちょっと深く関与するんですよね、マグノリアの。でもなんかの都合で削られちゃってて、あれが入って、まあ、多分バランスの関係で削ったのかもしれないですけど、うん、あれでねちょっと目くらましというか、あれ彼どうなったみたいな感じにちょっとなっちゃった。
ちょっと分かりづらいですよね、あの映画の中でのウジ虫っていうの
は。一応ポール・トーバス・アンダーソンのオフィシャルのホームページ行くと、
うん、
あの削除シーンのシナリオは読める。
あ、そうなんですか。あ、
英語分かるんだったら読んで
ください。あ、英語なんですか。あ、なんかこう押したの日本語に変わるんです
よ。あ、俺一回翻訳して見ましたんだけど、
貼り付けて
もうぐっちゃぐちゃでこれ読んでないと
思って。ポール・トーバス・アンダーソンがめちゃくちゃなこと言ってるって可能性もありますけど、いやいやダメな英語であ
まりにも翻訳ソフトがダメすぎるって
英語のできる人にちょっと読んでもらう、
ね、の方がちゃんと読んでもらって、ね、内容理解したいですね、うん、確かにそうです。ちょっとあれは分かりづらくな、うん、させてるんですよ ね、 ね、あの物語の中では、
ね、
は
いはい、そこを気にしないで見るような術を身につけたのかもしれないです、
うん、はいはい、
いつの
頃から
なんです。で、なんだっけ、メイキングの話だと、あのテレビの番組みたいなのと、うん、VHS の番組みたいなので、はい、それぞれ映画の中の番組、うん、映画の中の VHS タイトルみたいなのを作ってるじゃないですか、はいはいはい、それもね、すごく際立ってるというか、なんかいろんな物語が入ってるみたいな、うん、こうね、人生がそのまま入ってるみたいな感じに見せてくれて、う
ん、なんかすごいお得感がある
ね。ありましたね。あれ良かったですね。脚本とかも相当準備期間が長かったみたいで、まあ、苦労したんだろうなと。
やっぱね、そのポール・トーマス・アンダーソンの中でもやっぱりそのマグノリア以降からはちょっとまた作風というかだいぶ変わってきて、やっぱ僕はこれやっぱマグノリアであったりブギーナイツであったり、やっぱね、その時のテイストをもっと見たいなと思うんですけど、やっぱね、ゼア・ウィル・ビー・ブラッド以降はちょっと硬い感じがなってるんで、
ハードエイト、ブギーナイツ、マグノリア、はい、パンチュ・ダ・ランクラムまではなんか第一期だなって
。そうですね、
この間話して
た。で、その後はちょっと
ゼア・ウィル・ビー・ブラッド以降が全く第二期というか、もうすぐ新作もなんかまだ二期のイメージがあるかなっていう。
そうですね、完全に2期ですよね。2期スタートの時 の, そのダニエル・デイ・ルイス主演のまたファントムスレッドですか、ですから、まあ、またね、回帰してほしいなっていうのはありますけどね。だから今回その、ね、こういったお話をさせてもらえるということだったので、マグノリアに関して結構いろいろと調べてきたというか、はいはい、もうこんなにマグノリアと向き合う人生にこのノート、ね、感想文を書いた3月、ね、平成12年3月9日から、はい、
この4行からね、
はい、この4行からまさかこんな調べることになるとは思わず、
A4 コピー用紙が5枚ぐらいですか、
うん、そうなんです。びっくりしちゃいましたよ。もう話したいこととかがどんどん出てきて、
すごい
わざわざこのために国会図書館
も、国会図書館に、はい、もう通ってというか、まあ、何回か行って調べたりですね。補足なし、国会図書館の上に食堂があって、
うん、
でそこの食堂にあるメガカレーっていう、うん、A3 ぐらいの大きさに、うん、もう半分、まあ、7割ぐらいがルー、
うん、
3割ぐらいがご飯の山なんですけど、このメガカツカレーをぜひ食べてほし
いんです
か。おいしい、まあ、味はちょっとあの点々点なんですけど、
あ、そうですか。
このインスタ映えするという意味で、
あ、大きいもの今食べてる
という
、そして国会に行くっていうね。
で、調べてきました、いろいろと、すいません、
はいはい、
で、まあ、ちょっといろいろじゃあ、説明させてください、
はい、
でマグノリアにまあ出演してる、はい、まあ、キャストの中で、まあ、ジュリアン・ムーアやウィリアム・ H ・メイシー、まあ、フィリップ・シーマー・ホフマンに関しては、まあ、コーエン兄弟のビッグ・リボースキー出てた組ですね、うん、まあ、だから作家性のある監督にまあ重宝される役者たちが、まあ、この PTA 好きだなと、うん、でなおですね、このマグノリアという映画に強い影響を与えた歌手エイミー・マンもこのビッグ・リボースキーには実は出てると、
うん、
身代金のために足の指を切断された女性役で、まあ、ちょっとですね、このエイミー・マンって出てて、だから結構なんかそのね、ビックリボウスキーチームと少しなんか絡みがあったりとか、
ビックリボウスキーがちらほらしますよね、見てる時になんか確かに影を感じる映画ですよ、
まあ、やっぱそのキャラクターのちょっとなんかおかしさであったりとか、うんうん、愚かさとかがあるんですかね、
ちょっと同じ世界で起きてても不思議じゃないなという、似たちょっと世界観も、
同じ世界、あ、そうかもしれないですね、同じユニバースの中に
ユニバース、ね、
いるかもしれないですよね、うん、まあ、他に、まあ、それ以外にもルイス・ガスマンとか、まあ、アルフレッド・モリーナ、フリップ・ベイカー・ホールとかですね、まあ、後の出演者たちはもう活躍がすごいと、まあ、特にこのフィリップ・シーモア・ホフマンですか、
はい、
まあ、この映画以降 の, このブレイクっぷりっていうんですかね、まあ、それまでもちょこちょこは出てましたけど、うん、まあ、やっぱこの映画ぐらいからもう結構出倒してたような感じがあって、うん、ね、まあ、今は残念で亡くなってしまいましたけど、すごい役者ですよね、
うん、彼にしかできない感じになりますよね、彼がやっちゃうとね、もう他の人は当てはまんなくなりますよね、
もう完全にやっぱね、フィリップ・シーマー・ホフマンの力なんですけどね、
うん、
ただこの映画の中ではフィリップ・シーマー・ホフマンはどちらかというと、うん、いい人というか、う
ん、ね、あまりかき乱さないですね、
いつもかき乱すというか、うん、まあ、壊しに行くような、
ちょっと滅びを生むタイプですよね、
たまにチンコをいじったりだとかもう暴走するような演技もあったりだとか、
そうですね、
ただこの映画ではもう本当にいい人というか、
アシスト、
ね、もう完全にその心優しき看護師をやってると、
彼が問題が解決した時にこう見えないように泣くシーンがちょっとあって、
ね、いいですよね、
一緒にこうよかったなおい、ホフマンよと、
ちょっと一杯やりたくなります
ね、一杯やりたくなりますね、
やっぱ唯一抑えた演技の映画じゃないですかね、
かもしれないですね、この中で、
うん、一応ポール・トーマス・アンダーソン曰く素の、フィリップ・シーマー・ホフマンは多分この映画に一番近いと言ってたらしいですよ。
そうなんだ、
はい、
彼はこういう 善人というかタイプなんだとか
優しき男らしいですね、うん、あとまあ他のキャスティングで言うと、まあ、ブギーナイツで、まあ、マーク・ウォルバーグの、まあ、すぐブチ切れしちゃうあの役中友達を演じたトーマス・ジェーンが、まあ、マグノリアでは、若き日のジミー・ゲイター役で出てると、はい、あと、まあ、PTA は、まあ、ロバート・アルトマンこのナッシュビルが好きなんですけども、はい、でナッシュビルに出てたヘンリー・ギブソンをですね、はい、まあ、あの例のウィリアム・ H ・メイシーと、はい、あのマッチョのバーテンダーを取り合う老人役でキャスティングしたり、
白髪の
あの人は、ね、すごいですよね。
あの皮肉屋なね、シニカルな感じで、ね、
強烈な役ですよね。あと、まあ、他だと、まあ、カイロの C の SFX はあのログボッティン、はい、あとはリック・ベイカーの愛弟子のスティーブ・ジョンソン そのチームが担当していたり、はい、あと、まあ、編集の、まあ、ディラン・ティシュナーは、まあ、ロバート・アルトマンのショートカッツやザ・プレイヤーの編集助手をやっていた人で、はい、まあ、マグノリア以降ゼア・ウィル・ビー・ブラッド、まあ、ザ・マスター、まあ、あとはあのその新作のファントム・スレッドでも組んでいると、はいはいはい、あとオープニングの偶然エピソード3連発のナレーションはこれブギーナイツに続いて出演のこのリッキー・ジェイという人、はい、でこの人はですね手品師としても有名でカードマジックの名手、はい、で特にこのトランプ投げの技術に優れていて、はい、カード1枚を135フィート、まあ、約40メートルを投げてギネス記録に登録されたこともあると、はい、誰も得しない情報なんですけど、
ね、でもこの人結構出てます、
ね、あ、そうなんですか。
あのブギーナイツの時も、はい、あの奥さんが道端でやってるシーンで旦那のウィレム・エッチ・メシーだっけ、はい、に話しかけるおじさんがいるし、あの人なんですよ。
ああ、そうなんですか。
そこか、はいはいはい、でプラスマグノリア だったら、司会者のなんか付き人っていうか男性いたの覚えてないですか、太った男性と
あのジミー・ゲイターの、
はいはい、のあの人がこの人、
あ、そうなのか。やっぱ重要な結構いい役をしてます ね、 ね、こう見るとなんかまあつながりのあった人とかね、うん、影響を受けた人をそうやってきちっと使っていくっていうのがこの PTA 印なんですかね、はい、あとあのおもらししちゃうクイズ少年、はい、スタンギー役のまあジェレミー・ブラックマンは、はい、かなり成績優秀な人間で、うん、あのアメリカ その合衆国大統領賞というものを受賞していると。
頭が良くて大統領から賞をもら
った。ただこの凄さはちょっと分かんないんですけど
大統領から賞をもらうっていうのは確かにちょっとでかい感じがしますよね、
うん、ものすごい賢いらしくてですね、
まあ聡明そうな顔をしてますよね、うん、あのクイズ少年で連続正解するシーンなんかもね、あの淡々と答えて
本当にそんなね賢い人にしか見えないですよね。
見えないですよね。あの綺麗な歌声でね、
いいんですよ、
カルメンさんが歌っちゃってね、いいあそこもいいシーンでしたね。
ただあのマグノリア以降は、はい、あのアメリカのテレビシリーズにちょこちょこ出てるぐらいで、まあ、映画には表立って出てないような感じです、ね、
ストレスで万引きしたりとかそういう子役あるあるはないんです
か。あるかもしれないですね。
ドラッグに怒られてフランコパーティーしたりとかそういうあるある
はあるかもしれないですね。だからちょっとねブレイクしきれなかったんですかね。
ありそうだな。そうです
ね、まあ、これカルキンとか
カルキン大先輩です
よ。同じ道を
カルキン会あるから来いよみたいなね。またカルキン会呼ばれちゃったよ。
そういうことなんですね。集められてるわけですね。
エドワード・ファーロング兄さんから今
ドリューバ、ドリューバリモア姉さんも多分いますよね。
そういうことか。意外に規律があの守られて統制取れてるんですけどね。
彼はそこでの、ね、パシリなのかもしれないですね。
あ、そうね、
はい、ぜひ頑張ってほしいです、はい、
カルメン歌えや、
カルメン歌えや、あの時のカルメン歌えや、おいっていう、ね、ありそうですね。あと、まあ、マグノリア自体は、はい、あの PTA の、 あの、 そのキューブリックへのオマージュが、まあ、結構あったりする。あ、まあ、あの例のおもらしクイズ君のさっきの名前が、まあ、スタンリーであったり、うん、あと、まあ、映画の中でそのフランク T.J. マッキー、トム・クルーズが登場する時の曲があの2001年の
旅、
はい、のあの曲であったりだとか、はい、まあ、あと映画自体もあの、まあ、マグノリアではないんですけども、There Will Be Bloodの開始15分とかっていうの、はい、これすごい2001年宇宙の旅っぽい、はい、もう無音でですね、もう淡々と、で絵の撮り方もキューブリックを意識してるんじゃないかなっていうような、今までとはまたテイスト違うような、めちゃくちゃこの人キューブリック好きなんだな、
キューブマニアかもしれないですね。
最後のボーリング場のシーンもなんか本当キューブリックが撮ったみたいな、やたらシンメトリー感を出すんだよな。
もし生きてたらみたいなところはあるかもしれない。
憑依してるかもしれないですね。
完璧主義者っぽいところもあるから、あのやっぱり影響すごい受けてる、
ありえますかね、
うん、
リサーチマンってよく聞きますけどね。
あ、それはキューブリック
は PTA
PTA も、あ、PTA も、でタイトルに、まあ、あとマグノリアがつく映画としてはあのジュリア・ローバーツ出演の、まあ、マグノリアの花たちっていう映画がありますけども、うん、はい、あれは、まあ、全く関係ないということなので、はい、はい、
一応花の名前でもあるんですよね、マグノリア。
そうですね、木蓮の名前の種類ですかね、
は
そしてあの映画の舞台の、通りの名前もマグノリアストリート
です、ね、そうですね、サンフェルナンドバレーですかね、うん、ポール・トーマス・アンダーソンが結構そこの出身地で、おだから初期のハードエイト、から、パンチドランクラブまでは全部このサンフェルナンドバレーを舞台にした、もう全部地元の近所で作ったような映画、
もう結構地続きなんですね、
地続き映画みたいですね。
それはじゃあ結構なんだろう、本人の気持ちもすごい乗っかって、
それでだからやっぱその初期 の, そのなんかや、うん、まあ、優しい映画じゃないですけども、うん、そういうテイストが残ってるのかもしれないですね、まあ、
人情というか
人情系の
みたいな、うん、
あと、まあ、あのこの映画に関して、まあ、あの公開前編集段階で制作の、配給元のニューラインシネマの幹部と、うん、まあ、PTA で、まあ、宣伝方針をめぐってだいぶ対立をしていたと。で、まあ、あのトム・クルーズを、まあ、宣伝の頭に使いたいという幹部の意見や、うん、まあ、映画を2時間から2時間半にまとめたいという要望も、まあ、あったみたいですね、うんうん、一応このラフカットとしては3時間18分、うん、まあ、最終的には3時間8分の映画に、まあ、なってるんですけども、うん、ただ当初は、まあ、まあ、この PTA は、まあ、90分ぐらいの小さな作品にしようかなと思ってたらしいんですけども、うん、まあ、エイミー・マンの歌から、まあ、どんどんインスピレーションが湧いて、うん、結果もうあの3時間になっちゃったと、うん、
このエイミー・マンの歌を映像化したかったんだみたいなことをご本人がいろんなところで言うじゃないですか。
そうですね、
はい、1曲 の, その曲が元になってるんです。それともエイミー・マンがもう今まで発表してきた曲をちょっと映像にちょっと落とし込みたいな。
ちょっとこれごめんなさい、私あれなんですよ、ワイズアップとかがベースに確かなっていたんだったかな。これごめんなさい、ちょっと違かったかもしれない
です
けど、
ワイズアップが一番こうすごく象徴的に使われてはいますよね。
上がるところですよ ね, すよね、この映画の中 で, です
ぶち上がりますよね。
ぶち上がりますあと、まあポスターですか、うん、あのマグノリアの花びらの中に、まあ、登場人物の顔が重なっているようなポスターも、はい、まあ、ニューラインはこの背景にあるこの市松模様にもっとはっきりちゃんと顔を載せようと言ったんですけども、うん、この PTA やっぱこの微妙な感じにしたいと、うんうんうんうん、だからまあ今ここに手元にある DVD のパッケージのように少しみんなが映ってないというかバランスよくなってるような感じになってますね。
彼はなんかその映像も音声もやっぱりすごいこだわって、
そう
なんだっけ、あの現像気に入らなくて自分の風呂でマグノリアやり直したみたいなのを出演者の一人が言ってて、まあ、本当こそか分かんないんだけど本当それぐらいあの手を下したがるタイプ
狂ってるってことですかね。
なかなかねいい意味でも悪い意味でもクレイジーな
感動です。
そうですね、
うん、悪く言ったらどうかしてる
どうかしてる、うん、でも受け手としてはこんなに贅沢なことはないですよね。そんなに監督の意見が反映されてる作品を見れるわけですから。
そうですね、自分をもうね出しまくってるというか、うん、
そうですよね。
あと、まあこのニューラインが作った予告編もまあ納得できないということで、まあさっき言ったようにもう PTA 自ら編集し直して、ニューラインが作ったのからまあトムの出番を減らしたり、あと音楽の趣味を良くして気取ったナレーションをカットし今の予告になってる。
確かにかっこよかった。
もっとなんかダサいダサだったらしいですね、あの PTA 曰く、はい、まあ、あの後に語ったのが監督の仕事は半分が作品作り、うん、残りの半分は自分の作品を守り育て、そのためなら悪者にもなるということをもう言い切っているということなので、子供のようなものということなんですかね。
ちょっとこの辺もスタンリー・キューブリック
魂キューブリック魂
キチガイ魂ということですよね、ある意味ね。
そうですね、
でもこれがねやっぱ後に名作を生んでることであれば、うん、感謝しなければいけないですね、本当にこれは。
その映画がどれぐらい長く残って愛されるかとかを考えたら、
は
い、
うんうん、
ね、ちょっとしたトラブルとかも監督にとっては屁みたいなもんでしょうからね、うんうん、これをもう1年2年でも多く長くいっぱいの人に見てもらいたいんだと思えば、うん、もうね、暴力行為とかも辞さないで
しょ、ね、フリードキンみたいになっちゃうってことです
よ
ね。
合わせもありますよ、ライフルで撃ってあのギャーって叫ばしてパシャリみたいなところはあるでしょうね。すごい、こだわりがすごい、
こだわりがすごいんですよ。で、まあ、ミラマックスという、まあ、会社、うん、はい、まあ、ワインスタインでちょっとあれでしたけど、はい、まあ、パルプフィクションで、まあ、タランティーノを見出し、まあ、大きくなっていたように、うん、このニューラインも第二のタランティーノを、まあ、探していたと、はい、そこでその作家性の強い PTA を、まあ、抱え込んだということがあります。で、当時この大手の中でニューラインだけが、まあ、唯一このアカデミーの最優秀作品賞にノミネートされてなかったことの背景もあって、うん、まあ、そういう作家性のある監督を誰か、うん、お互いしようみたいな流れがあったのかもわからないですね、うん、
なるほど、
うん、 で、まあ、この頃は、この98年頃は、うん、まあ、このデビッド・ラッセルとかスパイク・ジョーンズ、サム・メンデス、まあ、ウェス・アンダーソンとかですね、まあ、今も活躍するこの作家性の強い監督たちが台頭してきた時代ですね、はい、あと、まあ、PTA の7歳の時の作文でですね、はい、これ読みます、
はい、
僕はポール・アンダーソンです。将来は脚本家と映画監督と特殊効果の専門家になります。僕には全部できるし、やり方も知っています、うん、僕を雇ってくださいという内容ですね。
もうすごいですね、
作文に残してると
強靭ですよね。狂ってますね。すごい。これでもちゃんと成し遂げちゃうんだから、ね、
ブレてない。もう童貞の頃からブレてないって偉い。
なんかこの頃からもうね、自分を持ってやってたんですかね、うん、
まあ、脚本と監督と特殊効果の専門家になる、
全部やると、
やり方知ってます、雇ってください、ね、その就職活動もうすでに終えてるわけですよ、この時点で。すごいですよね。
もうエントリーシートから書き終わったし、
書き終わった、
もう書き終わったんですかね、7歳の段。
すごいな、7歳ですよ。他の人は十何年後かにね、アクセル就職活動するってのに、PTA と来たらもう
3期3期
やってますからね。
まあ、で、皆さんのお子さんもね、もしかして7歳とかぐらい作文でちょっと楽しみですね。
書くかもしれないですね、なんかね、ケーキ屋さんとかそういうこと書くんでしょうね。
まあ、フィリップ・シーモア・ホフマン曰く、はい、まあ、PTA を見ているともう昔から監督だったような気がしてくると、うん、もう映画監督になるために生まれてきたような男だと言ってるんで、うん、まあ、まさにそういうことですよね。うん、で、まあ、学生時代の PTA、まあ、ニューヨーク大学の映画化を、まあ、ドロップアウトしてます、うん、入学して間もない頃、まあ、教授が脚本の授業の始めに、うん、ターミネーターを書きたいやつはこの教室からもう出ていけと、まあ、言ったらしく、うんうん、まあ、PTA はその方針に嫌気がさしても2日でもうこの大学を行くのをやめたということで、うん、もうやっぱそこからはもう縛られないもう映画作りというか、うん、自分の思ったことをやろうというあれですかね、う
ん、ターミネーターを書きたいやつはここから出ていけというセリフがまたいいですね。
ちょっとね、ニューヨーク大学の映画学科はちょっとね、ダメですよね。ターミネーターこそ最高じゃないですか。
ターミネーターを描きたくて来てるじゃないですか、みんな。
でももっと、そういう意味じゃ文学的なっていうことなんですかね。
そこでね、まあ、まあ、フライングキラー描かせる気はこっちにいるっていう。
タンクジェームズ・キャメロンにそうですよね。
それを言っちゃおしまいよって怒られる。
まあ、こう、わかりやすくね、こう、ポップでメジャーなものを描きたいやつはちょっと、
お引き取り願えってことなんですかね。
ですかね。
でもね、ちょっとこういうこと言う教師はね、あんま納得いかないですね。
ちょっとね、
大衆派と作品派があって初めてそのジャンルっていうのは生きていくんだから。
脚本家であればターミネーターの脚本がひどくないっていうのは絶対わかるから
、ね、うん。いや、あれってすごいそうですよね。よくできてる話というか。
逆に書いてやろうかなって気持ちになりますよね、ひらがな
で。ターミネーター。すいません。はい。あと、まあ PTA なんですけども、うん、演出として、まあ感情が自然に弾けるまでこのじりじりと引き伸ばす演出が好き、はいはいはい、で、まあマグノリアであれば、まあ末期癌で療養中の、まあ、ジェイソン・ロバーツと、まあ、トム・クルーズのシーンであったり、あとブギーナイツであればコカイン取引に失敗するマーク・ウォールバーグのこのうつろな顔に焦点を合わせた45秒っていうのがあるんですけども、はい、このシーンって覚えてます？見られ、最近ブギーナイツ見た時に、
ブギーナイツ見直しましたけど、うん、
あるんですよ。この画面が一瞬止まったのかなって思うぐらいに何も動かなくて45秒ぐらいちょっとストップするような、うん、そのマーク・ウォールバーグがなんかその切ない顔をしながら止まるシーンがあるんですよ、うんうん、でそこから物語がポンって動き出すんですけども、うん、こういうシーンがあるんですけども、うん、まあ、PTA 枠あの45秒をカットしたい、した方がいいんじゃないかというやつがいたが、うん、もう開いた口が塞がらないねというぐらいだったと。ちなみにこのブギーナイツのこのシーンを見てトム・クルーズが PTA に興味を持ってですね、うん、実際コンタクトを取ってきたらしいんですよ、うん、で、まあ、その時トム・クルーズはちょうどアイズワイドシャットの撮影中でロンドンにいて、はい、まあ、PTA はそこに招かれてもうキューブリックに会えるから最高だぜっていう感じでも
からトムというバトンが渡された瞬間ですよね。
そうなんで、もうウキウキでロンドンに行ったと
すごい話ですね
ということになるわけなんですよ。
感動するな、はい、何がいいってやっぱトム・クルーズすげえ良かったじゃないですか。
よくそうなんですよ。
で、
そうなんです。
ちょっとくだらない話で申し訳ないんですけど、はい、いろんな映画のトム・クルーズを集めて、
で、それとカプコンのキャラが戦うトム・クルーズ VS カプコンオールスターズっていうゲームがあったとしたら、これこのトム・クルーズ使いますよ。
ああ
絶対面白いから。
わかるわ。
使い勝手悪いけど、絶対面白い技を出すん
です よ。まあそうですね、ザンゲーフ的な感じで、回転コマンド。
回転でも
回転コマンド。
親指痛くなっちゃう
ですよね。
技ばっかり出し
ますよね。まあやっぱみんなね、トップガンとか使いたくなるじゃないですか。
トップガンまあ、アイズワイドショットも、はい、タッグパートナーとして選びたいですけど、やっぱり、こいつですよ。
イーザンハントでもなく、
イーザンハントでもなく、
TJ マッキー。
キレキレじゃないですか、このトム・クルーズ。あの、ビジュアルもすごいかっこいいし、
決め台詞もね、
決め台詞も、ね、
誘惑してね、
俺は男だみたいな、ザンマンみたいな感じで出てくるんだけど、それがどんどんどんどん砕かれてって、で、わだかまり持つだ、父親と、絶対会わないって言ってたのに、会ってって、まあ、ね。シーンは何回見ても泣けちゃうんですよ。
本当、いや本当トム・クルーズの中のキャリアハイだと僕は思ってもいいと思うんですよ、はいはい、この映画って、うん、すごいですよね。
すごい、
あのイントヨーじゃないけど、
うん、
前半思いっきりヨーの部分出して、そうそうそう、ラストの方で本当影の部分とか一番悲しいとこ全部そこでぶつけたっていう、
あのインタビューで女性インタビューから確信疲れていて、うん、ちょっと、うん、曇っていく感じの出し方とかもね、いいですね、すげえ良かった。
これやっぱトム・クルーズって今までね、そういう意味ではそのちょっとしたアクションスターみたいなノリだったんです、うん、やっぱこのマグノリアとかそのちょっと前のザ・エージェントとかぐらいからはやっぱちょっと演技派路線にありますよね。
ただこう感情発露させるだけじゃない演技をこう、うん、しっかりやってますよね。
いいですよね、
うん、でやっぱ最後のなんていうの、親父がね亡くなる時に最初にもうクソ野郎クソ野郎バカ野郎死んじまれたこと言うんだけど、だんだんこう行かないでくれと死なないでくれバカ野郎みたいになっていくじゃないですか。あそこがねどうしてもねちゃうんですよね。
やっぱだからこの映画のねトム・クルーズっていうのは本当に光り輝いてるんですよね。すごい、
死なないでくれクソ野郎っていうのはこうババア長生きしろよみたいな、うん、毒まむしメソッドですね完全に
やっぱオマージュ
だ、ね、オマージュね
ラジオ聞いてみ
るとしてラジオ聞いてやっぱマムちゃん面白いわみたいな感じで
アンテナのやっぱ張り方すごいですね、トム・クルーズは。
すごいいいシーンなのに最近それがちらついてあのシーンで泣きながらちょっと笑うんですよ。
ちょっとトム・クルーズ VS カプコンの話後でもっとしたいですね。
いずれ作ろうかな、
はい、ちょっとその話は